ロブスター FM です。今週も私、岡橋と。
佐々木でお送りします。お願い
は
し
い。
ま
よろ
す。
しくお願いします。今回は、月に1回ぐらいのペースで、普段はロブスターフレンズというメンバーシップ向けに、収録している編集後期のポッドキャストを、一般の、方々にも、公開、する形で配信しております。はい。今週はですね、ロブスター FM220、ロブスターレター、ボリューム227の、配信日だったんですけれども、今回はアウトルックがお休み会で、ちょっと先週、山口さんとのゲストエピソード会だったので、226の編集後期できていなかったので、ボリューム226のアウトルックの編集後期と、あと記事のピックアップは今後からピックアップしてちょっとお話できればなというふうに思っております。はい。
はい。なので、今週は2回分の振り返りをちょっと変則的に
そうですね。はい。
やる感じでしたいと思います。
はい。お願いします。あれですね。先週、山口さんとのすごい楽しかったですね。ゲスト会。
ね。
はい。
盛り上がりましたし、
うん。
聞いてない方はぜひ聞いていただきたいの
はい。
と、そう、時間が全然足らなかった、感
そう
じ
です
で。
ね。収録後も少し、はい、続けて話しち
確か
ゃいま
に、
したけど、
収
はい、
録
あれ
後
もも
ま
皆
た、
さんにお届けしたかった内容だったなと
ね、
思っ
はい。
てますが。
はい。
はい。
今週の、今これ収録は9月4日にやってますけども、9月2日に、山口さんと、哲学者の永井玲さんがやってる、なんか料理と哲学対話みたいなイベントがあって、そこにも顔を出してきて、初対面の10人ぐらいで集まって、料理を作ってみんなで食べて、その後哲学対話をするっていうイベントがあって、めちゃくちゃ楽しかったです。
おお、いいですね。料理は、
どうぞ
何
どう
を
ぞ。
作っ、どれくらいの時間で作ったんです
料理はね、1時間ぐらいですかね。で
か？
も予定が1時間ぐらいで、ちょっと長引いて1時間強ぐらい料理してたと思います。
おお。で、食べながら対話をするという感じです。
食べ終わった後ですね。片付けてから対話するという感じでしたね。ちょっといくつか面白かったポイントがあって、それぞれまず好きな食材を一つ持ってきてくださいみたいな形だったので、まあ、野菜でもいいし、なんか納豆でもいいし、フルーツでもいいしみたいな感じで、おのおのが持ち寄って、たまたま、こう、夏の終わりみたいな、時期もあったのか、トウモロコシを持ってきてる方が3人ぐらいいて、参加者10名ぐらいだったんですけども、いて、まあ、あとは、キクラゲとか、あとは、ファーマーズマートで、マーケットで買ってきました、大きいナスを持ってきた方とか、ゴーヤとか、厚揚げとか、はい。僕はなんか家に余ってた、ちょっと買いすぎちゃったなっていうプラムを持って行って、それでみんなで料理をその場で即興で、それ山口さんが、これとこれはこの、レシピで作りましょうみたいな感じですごく高速にさばいていただいて、それでみんなで作るっていう感じでした。で、面白かったのが、自己紹介が名前と持ってきた食べ物だけみたいな形で、なんかその職業
仕
はと
事とか
か、
じゃなくてね。
そうそう、そういうの全然一切最初から最後まで話さずに終わったっていうのが、面白かったくて、もう初対面で、こう、情報もほとんどない感じだけど、めちゃくちゃ、こう、料理が持つ不思議なパワーのおかげで仲良くなって、和気あいあいと、はい、楽しい時間を過ごしました。
いいっすね。なるほど。
そう。で、私は哲学対話というものを初めて参加したんですけど、ちょっと、どれだけ、 永井さんのオリジナルのスタイルなのかっていうのはよくわからないんですけども、対話をしたい問いを思い、そこホワイトボードがあったんですけど、ホワイトボードが埋まるまで問いを出し続ける。で、その後にみんなでどの問いを話そうっていうことを、選ぶっていう、
うんうん。
で、その問いについて、1時間強ぐらいですかね、話すっていう、そういう、はい、時間でした。
あ、じゃあ、あれなんですか、全員で、は、なんか、は、座りながらみたいな。
そうです、そうです。はいはい、わっかりになって。で、ルールが3つだけあって、1つ目が、当たり前ですけど、よく聞きましょうっていうね、他の人の話を。で、2つ目が、自分の言葉で話すっていうことで、例えば、土井善晴さんが言うには、とか、なんかこう、偉い人とか、ことわざとか、なんかそういうのに、こう、自分の意見を乗っけるみたいなのはやめましょうっていうことと、あとは3つ目が、人それぞれはなしっていうね、ルールでしたね。
あ、人それぞれはなしっていうのは、どういうことなんですか？
なんかこう、まあ、例えば、まあ、こういうのって難しいですよね。まあ、でも人それぞれですからね、みたいな。なんか要は、そういうふうにこう会話の、なんというか、もやもやから逃げることあるじゃないですか。
はい。
まあ、まあ、ケースバイケースだよね、とか、人それぞれだよね。まあ、それをなしっていうね。いう、そういう三つの、はい、ルールでした。はい。
面白そう。
で、選んだ問いは面白くて、自炊している人イコール、ちゃんとしている人なのかっていうね。
はい、はい、はい。
料理と人間性が結びつく不思議みたいな。で、この問い出した方が面白くて、なんか料理をしてる人でも、なんかリボ払いとかしてる人いるんじゃないかみたいな話をしててね。そう。それは、料理っていうか自炊してる人、まあ、それは。
いや、いっぱいいるでしょうね。
そうそう。それはちゃんとしてると言えるのかみたいなね。そういう問いをみんなで話をしていたって。
はい、面白い。
ことで面白かったです。
それやっぱりなんか料理を共にした後とか食べた後、お片付けした後だからこそなんか出てくるものがありそうですね。
そう。だし、なんかこう、どんどんみんな発言をするし、なんかやっぱり、まあ、ちょっとこれも、こすられすぎた言葉ですけど、心理的安全性みたいなのが高まった状態で対話できたので、すごい、それもあって議論が盛り上がったなと思います。
いや、山口さんは本当にいろんな料理の枠を広げるというか、哲学対話をされてたりとか、
ね。
ね、
そうそう、
新刊では星野概念さんとコラボレーションしてたりとか、すごい面白いですよね、活動が。
そうですね。
はい。ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと前置き長くなりましたが、ロブスターレター、ボリューム226のアウトルック、私は鉛筆というタイトルで、佐々木さん書いていただきましたけど、ちょっとその話も最初できればなと思ってます。
はい、わかりました。まず、どういうエッセイかということを簡単にご紹介すると、ファッションブランドとか、あと食べ物とかのサステナビリティをとても消費者の人が気にするようになったっていうのは、ここ、まあ、5年ぐらいの、流れで、まあ、起きたことかなというふうに思っています。で、まあ、今で言うと、ファッションブランドの、その、洋服を作った工場の労働環境とか、まあ、あとは、例えば最近の卵の平飼いとか、まあ、農薬使ってないかとか、誰が作ったのかとか、なんかそういうことをとても、消費者の人が気にかけるようになったなというふうに思っていて、そういうところで適切なことをやっていないと、 ブランド価値が毀損するっていうことが起きてるのかなというふうに思います。
うん、
はい。まあ、ファッションブランドも、自動労働してたみたいな形で、とか、なんか劣悪な労働環境だったとか、まあ、食べ物であれば、その、まあ、変な農薬使ってるとか、まあ、そういうのがとても、なんかみんなが気にかけるようになったなっていうのが、まあ、これは別に新しい話ではなくて、ここ数年起きたことかなと思っています。で、その、まあ、ものの背後にある、そういう倫理とか、そういうものの期待っていうのが、コンテンツの背後に対する倫理とかも、生活者、消費者の人が気にかけ始めたんじゃないかなっていうのを、はい、思って、それについて書いた、はい、エッセイです。で、まあ、そう思った理由は、岡橋さんとのポッドキャストの対話で、ビーフの話をしていたときに、ビーフの制作チームですね、
はい。
役者さんだけじゃなくて、制作チームもアジア系の方が多いっていう話を聞いて、それすごく印象に残って、たんですよ。で、まあ、それは個別の話にも思えたけど、まあ、その後本のフェアトレードっていう、取り組みを知ったりとか、これ主に翻訳なのかな、翻訳の、フィーってすごく何というか大変な割に合わないとかよく言われますけど、まあ、それをしっかり正当な対価を払っていきましょうねみたいな。翻訳家の方に払っていきましょうねっていうその仕組みとか、うん、あとは Jay-Z がアルバムを作った時に、まあ、インスピレーションを受けた曲をすべて並べて、それのプレイリストを作ったりとかしていて、うん、まあ、それもすごくかっこいいなと思ったんですけど、で、なんかそういうコンテンツの裏側の、まあ、仕組みとか、その、なんというか、配慮とか、なんかそういうもの自体がこう価値を生むような時代になってきてるなというふうに思った。うん、はい。思った感じですね。はい。
いやー、そうですね。これは面白いですね。なんかこの本のフェアトレードとか全然知らなかったです。あとは、なんだっけ、昔、確か宮本さんが教えてくれた、で、コレスポンデントってオランダのメディアが、ちょっとコロナ禍で廃刊、休刊してしまいましたけど、全部の収益の透明化をして、何にどれくらいのお金を使ってるのかみたいなのを開示してた気がしていて、なんかそれも、頭ではいいと分かってても、なんかなかなか行動に移せることじゃないので すごいなというふうには思ってましたね。
ああ、確かにね、
うん。どこからお金が入ってきて、それをどういうふうに使ってるの。まあ、スタッフの給与とか、ライティングの、フィーとか、まあ、そういうのも含めてですけど。はい。うん。
そうですね。で、なんかこういうことを書くのは、まあ、自分の、まあ、購買活動とか、まあ、コンテンツが面白いとか、面白くないとか、その、なんていうか、まあ、無邪気な感想のとかの裏に、まあ、誰かを搾取していないといいなという思いでこういうことを思うわけですけど、まあ、なんか一方でなんか自分が実は搾取されていたみたいなのも気づかないうちに起きているなというふうに思って、まあ、それが、まあ、よく言われているプラットフォーム、テックプラットフォームに、まあ、自分たちの行動が監視されて、まあ、それが彼らの、まあ、ある種無料の仕入れになっていて、まあ、我々が書くデータとか、何をツイッターに書いてるかとか、Google で何を検索してるかっていうのが、まあ、彼らの AI とかを育てる養分になっているっていう実態もあるので、まあ、これもちょっと忘れないようにしたいなという、うんうん、はい、感じですね。はい。で、あとちょっともう一つお伝えすると、
う
ん、この iPencil っていうのは、
はいはい。
はい、実は、レナード・リードさんっていう人が、私は鉛筆ですっていう、 鉛筆にを主語にして自分がどこから来たのかっていう、うん、なんか詩というかエッセイみたいのを書いてて、で、まあ、いかになんというかその鉛筆という存在がグローバル資本主義にの賜物なのであるかっていうことをですね、
うん、
書いてる本があって、まあ、それと同じ感じで、まあ、一つのコンテンツとか一つのあらゆる商品、野菜でも何でもいいんですけど、配分、うん、いろんな人たちが関わっているので、まあ、それも、まあ、まあ、普段からね、こう気をかけていきたいなという、はい、そんなことを思いました。
いやこの、それから始まりの、いろんな事例と、最後のこの資本主義のその先へっていう、すごい流れが最高でしたね。この努力は。はい。ありがとうございます。結構、この話は、ツイッターとかでも反響がありましたよね。読者の方々。
うん、うん。
うん。なんか皆さん、うすうす感じていたことが、なんかちゃんと言語化されてたみたいなふうに、
ね。確かに。
うん。
最近だと、だから、バービーの騒動とか。
ああ、そうですね。
うん。あとは、まあね、最近のジャニーズの、はい、騒動とか、ああいうのもね、似たような話かもしれないですね。
うん。ですね、ですね。まあ、この辺はね、確かに、どんどん大きくなりそうですよね。コンテンツの背景みたいなところは。はい。
そうですね。
うん。はい、ありがとうございます。で、ちょっと記事紹介、ピックアップした記事の紹介は、ボリューム227からやっていきたいなというふうに思いますが、ちょっと僕が先に言わせていただくと、226で書いていた、今ご紹介いただいたアウトルックを読みながら僕思い出した記事がありまして、それを今週ピックアップしてるんですけど、テイラー・スウィフトの、記事で、まあ、ちょっと面白ネタだなぐらいにしか思ってなかったんですけれども、まあ、コンテンツの背景とか、まあ、それを作るクリエイターが、まあ、どのように自分たちのスタッフを扱っているのかみたいなところが、ハイライトされている記事だったので、佐々木さんの書かれてたところとも通じるなというふうに思ってピックアップしております。で、テイラー・スウィフトをまだ日本来日公演してないですけど、今絶賛全米ツアー中で、エラーズツアーという、のが大成功を収めていまして、もうすでに売り上げで言うと、1400億円以上の売り上げが、1ビリオン経ってるらしいんですけども、ちょっと全然想像できない規模の額なので、驚いてますが、ですけど、もう、それをですね、受け取るとより、まあ、このツアーに関わっている、ダンサーの方とか、サウンドテクニシャンとか、照明映像とか、ケータリングのスタッフ、運転手までの、まあ、を含むスタッフに対して、まあ、ボーナスを、気前よく支払って、約80億円のボーナスを、まあ、総額ですけれども、支給したってことが、まあ、報じられていてですね、なんかそういう、まあ、スタッフを大切にして、かつ、金銭的にも還元していくっていうところは、ただ単にいい曲作ってエンタメを提供するだけにとどまらない、まあ、スターというかエンターテイナーへの期待みたいなところが現れているし、結構そこをうまくテイラーする人は使ってるんだろうなっていうふうに、はい、思いましたという感じで。なんか、これ最近、まあ、この記事は、テイラー・スウィフトの、事例ですけれども、スポーツ選手とかも結構自分のスタッフに対してとか、球団の、
うん、
お掃除とかしてくれる方々への、に還元したりとかっていうのを聞いたことがあったので、なんかこれが結構今後、よりメインストリームになっていくんじゃないかなというふうに思いましたということと、うん、あと、この記事では2本記事ピックアップしてますけど、このエラーズツアーっていうののドキュメンタリー映画がこの秋公開されるみたいで、ツアーは絶賛やりつつ、その裏で映画が公開されるみたいなのは史上初らしくてですね。なんかその辺も すごい、その裏の なんていうか、ちょっと、で、何が起きてるのかっていうところを、自分の映画を持って伝えていくみたいな、すごく不思議な現象だなというふうに思っていて、来日公演がこれ2024年2月らしいので、日本でライブに行くファンの人たちは、この映画を見て予習をして、
なるほど。
ライブに参加するんだろうかとか思ったりして、なんかその辺の、ライブというパフォーマンスと映画みたいなドキュメンタリーみたいなストーリーテリングが絡み合った、なんかエンタメの作り方だなというふうに思って、すごい、まあ、照らす人のアーティストとしての才能もそうですし、ビジネスパーソンとしてのセンスみたいなところがすごく、垣間見えてましたし、まあ、それによってなんかエンタメの新しい形が生まれるのかもしれないなというふうに、ちょっと余談ですけれど、思いましたという、はい、感じです。
いいな。なんかライブ行きたくなってきた。日本に来るなら。
そうですね。東京ドーム4日連続ツアーとかだった気がします。
すご
はい。もうどう
い。
だろう。もう売り切れてるのかな。わかんない。
いや、なんか、俺どっから見たのが、テイラー・スウィフトのこのライブ、長いんすよね、確か。なん
あ、
か、
そうそうそう。何十曲も
44
やるとか。
曲とか
そ
歌うんだっけ。なんか4つに分
う。そう。
か
で、
れ
衣装も
て、
なんか100回ぐらい
そう、100回
交
ぐらい
換
返すよ
すると
ね。衣装の総額はいくらみたいな、
か。
そういうの見ましたね。はい。
はい。はい。
そう。で、なん
そう
か、
そうそう。
あれ、前にもこのツアーのこと取り上げて、今は、テイラー・スウィフトとそのスタッフの目線だけど、受け入れる側の
はい。
街、にとって
ああ、
も、
そうね。経済効果は半端ないみたい
そう、経済効果半端ないので、どっかの街は、そのテイラー・スウィフトが来る日の前後だけ、街の名前を変えるっていうことをやってましたね。なんか、
そっか。
テイラー・スウィフトタウンっ
す
てい
ごいっ
う
す。
街の名前を変えるっていうのを、市なのか、なんだかわかんないけど、自治体がやってて、すげえ
はい
なと思
はい。
いましたね。自分の地
す
元の名
ごいっ
前が
すね。
変わるってことですからね。
うん。
まあ、本当、街によってはね、人口を超える観客が来るっていうね、感じでしょうからね。すごいですよね。
うん。はい。他にもいくつかピックアップしたもので言うと、なんか佐々木さんの記事はど
そう
れ
で
も
す
面白かっ
ね。
たなと思うんですけど。
すべてが丸々化するっていう記事で、これ、ニューヨーカーのザ・アイフィケーション・オブ・エブリシングっていうことで、まあ、いろんな言葉の語尾に、なんとか、アイフィケーションっていうのをつけて、まあ、他の名詞に変えたりとか、まあ、動詞を名詞に変えたりとかする、そういう、まあ、新しい造語がとても増えてきていますということで、まあ、数年前に、人気というか、有名になった言葉で言うと、トランプ化するみたいなことで、まあなんかこれはポストトゥルースとか、そういう文脈だったかなと思いますけども、トランピフィケーションなんとかとか、そういうの言ったりとか、まああとは、紹介されている他の例で言うと、ジェンジフィケーション、なんかジェン化するとか、そういうのとか、まあいろんな例がありますと、あとは、動詞を名詞化するのっていうと、ジェントリフィケーションっていう、ちょっと観光とか都市の文脈で最近使われる言葉があったりとかしますと、で、こういうの、言葉は、まあ、こういう不確実で複雑な時代を描写するために、新しい造語を作るっていうことは、とても、まあ、重要な一方で、まあ、こういう言葉が、まあ、一瞬目を引くけれども、まあ、長期的にはほとんど意味をなさない言葉になってしまうっていうことが言われていますと。で、ニュージーランドの作家で詩人のヘレン・ソードさんっていう人が、過剰な名詞化は言語を麻痺させる効果があるというふうに懸念をしていて、まあ、こういう単語が生き生きとした文章から生命力を吸い取る ゾンビ名詞であるっていうふうに言ったりとかして
ゾ
るん
ンビ
で、
名詞 相当
相当
嫌いなん
嫌い
で
なん
す
でしょうね。まあ確かにね、こういう、なんかこうちょっと賢そうに見えるね。なんか
うん。
こう、そういう感じのトーンもあるけど、まあこう、正確に表現しようとする、こう、なんというか、行為からは逃げてるんじゃないかみたいなこ
そうです
とを、
ね。
はい、彼女は言ったりとかしてますということですね。で、まあ、ロブスターもね、割と、この丸々化する世界とか、なんかこう、言いがちだなと思ったりとか、まあ、あとはね、個人的にも本屋さんに行っても、ね、丸々化する世界ってなんかよく見るなと思ってて、タイトルで。なんか
確かに。
こういうのは一瞬、おっていうふうに目を引くけども、まあ、こう、ロングタームで見たときにね、そういう言葉が何を意味するのかとか、どういう、影響を及ぼすのかみたいなところは考えていきたいなというふうに思いました。はい。まあね、でもこれ、この記事を紹介しながら、俺はでもやっぱり新しい言葉は必要だなというのは、まだ思ってはいますっていう感じですね。
そうですね。いや、僕もそっち派ですね。まあ、この、イースターエッギフィケーションはちょっとどういうことなんだろうと思ったけど ちょっとハイコンテ
そ
ク
うで
スト
す
すぎ
ね。
るけど。そうですね。まあなんか乱立する中でも、キラッと光る、この、いい感じのイフィケーションはありますよね、多分。でも、わかりますね、これは。溢れているし。なんか、こういう系はいっぱいありそうだな、と。思いましたけど。SUV 化とか。なるほど。あと、なんとかフィケーションって、やっぱり、我々は海外のメディアの記事を見てても、なんか、日本語にしやすいじゃないですか。なんとかかっていうので なんか伝わりやすいっていうのもなんかピックアップさ
はい、
れ
確かにね。
てしまう、
そうそう、なんか
感じはあ
ね、
ります
トレンドを
ね。
上手に言い当てている気が一瞬してしまうっていうね。
そうそう、それ風に感じてしまうみたいなのは。いや、ありますよね。これもそうだし、なんかやっぱ TikTok でこれが流行ってますみたいなのも、ちょっと気をつけないとトレンド風に見えるけど、全然トレンドではない。一瞬のちょっと最大風速みたいな、瞬間最大風速的なやつがあるので。まあまあ、こことかあれですかね。そのトレンドがなくなる世界みたいな話と、つながるところはあるのかなとは、思い
わ
ま
か
した。
る。そういえば、TikTokification of Internet っていう記事を以前ピックしたことを 思い出しました。
思い出しました それどういう意味
いや、
なん
なん
です
か
か？
こう、まあ、TikTok のユーザー数がめちゃくちゃ増えてるし、SNS が TikTok 化している、どんどん。要は、
アルゴリ、その、フォロワーじゃな
そう
く
です
て、
ね。ア
ア
ル
ル
ゴリ
ゴ
ズ
リ
ム
ズ
ベ
ム
ース
み
だし、短尺動画み
たいな。
たいな、そういう機能を、インスタとかも押し、リールズとかで押してきてるし、という、そんな記事だった記憶があります。
まあ確かに、そう言われれば確かにって思いますね。
まあ、
わ か
そう
り
思
やす
わせちゃうのがね、また、はい。
い。
あれですけどね。
そうですね。ちょっとここは我々も気をつけながら、いい感じのやつは、キュレーションしていきたいなと思います。どうしようかな。じゃあ、その、よく見るみたいな、使われがちみたいな言葉で言うと、次の記事、バッスルっていうメディアの記事、僕がピックアップしたんですけども、これでは、なんとか疲れって日本でも言われると思うんですけど、SNS 疲れとか、2個前かな？のポッドキャストだと、デートアプリ疲れで、Google Docs とか Notion 使って、ロングプロフィールを書く人が増えてるみたいな風にも使ってしまっていますけれども、この記事ではですね、オピニオンファティーグ、オピニオン疲れ、意見疲れっていうことについて、触れられている記事でございますというところで、 まあ、何を言ってるかというと、SNS とかで、まあ、多くのフォロワーを獲得して、まあ、インフルエンサーとかクリエイターというふうに呼ばれている人たちっていうのは、そもそも、自分の率直な意見を、そういうようなプラットフォームで発信することで、注目を浴びてフォロワーを獲得してきたんだけれども、まあ、多くのフォロワーを獲得してきた後にはですね、ちょっと、自分の意見を発信すること自体に疲れを感じているんですというところが紹介されている記事で、まあ、何名かの人気クリエイターへの取材をもとに書かれている記事ですけれども、まあ、単純にフォロワー数が何十万と、膨れ上がって、本当の自分の意見を言いにくくなってしまっているというふうに感じていたりとか、まあ、あと何を言っても故意に、誤解をしようとする人たちが必ず一定数いて、常にネガティブフィードバックが来ることを予期しなければいけないのがストレスだというふうに言っていたりとか、あとは、これ英語だと whataboutism っていうふうに、書かれてますけれども、まあ、日本語だと論点ずらしみたいなのに近いかもしれないんですけども、まあ、言ったことに対して、まあ、上げ足を取るみたいな感じですかね。例えば、あるクリエイターがチーズを使ったレシピ、フードレシピを勧めた動画に対して、コメント欄ではそれを、まあ、菜食主義者とかビーガンの人たちを排除しているっていうふうな批判の声が集まったりするので、いや、その話してないし、別にそんなこと言ってないよっていうふうに思うけれども、まあ、そこの言っていない、まあ、行間を誤読する、あえて誤解するみたいな、ことが起きているので、ここで紹介されているクリエイターの方は、コンテンツ化しようと思いついたアイデアの半分以上を今、断念しているっていうふうに書かれていて、もうそもそも自分のコンテンツを配信することが苦痛になっているんですよ、みたいなふうに、書かれていました。まあ、このような状況ですね。に対してコメントをしている人の、意見も面白くて、まあ、SNS 上って全てが同じフォーマットで表示されるので、2016年に投稿した内容と今年投稿した内容ってほぼほぼ同じに見えてしまっていて、結構キャンセルカルチャーとかにもありますが、10年前にこの人こんなひどいこと言ってたよみたいな感じで再炎上してしまうみたいなこともインターネット上ではあるかなというふうに思うんですけども、結構その時代とか世論って大きく例えば数年で変わったのに対して昔の投稿が引用されて、今こんな時代なのに何この人こんなこと言っちゃってんのみたいな感じで批判されるケースもあったりして、結構
確かに。
SNS とかインターネットってその時系列が分かりにくくなるからとか、時間の経過がそもそも分かりにくいので、誤って批判されるみたいなことも増えているらしいですと。で、この映画監督のアレグリアデデジさんが言ってたのが面白くて、インターネットは今も昔も同じ人間でならなければいけない、でなければいけないという人格の永続性を助長するものであるというふうにも言っていて、まあ、人って変わっていくのが当たり前だし、それに伴って意見とかも変わっていくんだけれども、まあ、ネット上に残っている昔の意見が今のあなたの意見というふうに捉えてしまって誤解されるってこともまあ、増えているので、まあ、その辺も気をつけなければいけないよねっていうことを言っていますという感じで、まあ、こういう、まあね、クリエイターとかインフルエンサーっていう方々はもちろん一握りの方々だとは思うんですけれども、まあ、こういう人たちも心地よく使えるようなサービス設計とか、まあ、今後出てくる、まあ、それをもうソーシャルネットワーキングサイトというのかどうかはね、わかんないですけれども、まあ、そのようなサービスが今後こういうような問題に対してどういうふうにアプローチ取っていくのかなというふうにも思いましたし、まあ、SNS だけに限らず、インターネット全般とかメディアとか、あとオフラインのコミュニケーションにもつながる話だなというふうに思いましたという感じです。
いや、このオピニオンファティーグは、なんかこういうインフルエンサーと自分を比べるわけでは一切ないですけど、なんか自分もすごい感じますね。なんかこう、ちょっとこう、SNS に投稿するときに、いや、なんか、こう、まともなことを言わない といけないのかな、みたいな、なんかそういうことを、なぜかこう、プレッシャーとして感じてしまうっていうことはね、ありますね。
いや、そうですよね。これ言ったら、こういう人にこう言われるだろうな、とか、思われるだろうな、みたいな。
なんか、誰かの顔がちらついて、自分が言いたいこと言えないとかね、ありますよね。
はい。あります。
いや、でも、これはすごく、ハッとさせられました。このオピニオンファティーグだなと今思いました、自分が。
うん。そうですね。多かれ少なかれ、結構誰しもが SNS に対して感じていることかもしれないです。はい。あとは何か。
じゃあ、あと一個ずつぐらい紹介しましょうかね。うん、
はい。
じゃあちょっと2012年の話をちょっと時空を超えてみたいな、さっき話があったのですると、うん、ニュースレターのイントリンジックパースペクティブっていう、もののポストでしたが、1968年、今から50年ぐらい前の、まあ、この年に本当にいろんなことが起きたよね、みたいなことで、まあ、トランプじゃない、失礼しました。ケネディの暗殺とか、あとは、公民権法が成立したりとか、まあ、いろんな、こう、シンボリックな出来事があって、まあ、その後、続く時代の雰囲気を確立した出来事が多数あったと。で、2012年という年が、まあ、文化的心理的な変化を示したという点で、1968年と同様に時代の転換点だったっていう、
うん、
そういう分析の記事でした。で、まあ、1968年は、まあ、あまりにいろんなことがあったので、フランスの作家の方が、1968年は世界元年だったっていうね、言ってる人もいるんですけど、まあ、それと同じぐらいの変化が2012年、まあ、特にアメリカでなんですけど、起きていて、これリンク開いてもらって、うん、まあ、さらに、別の、なんだっけな、What Happened in 2012みたいなウェブサイトがあって、そこを開くと、うん、本当に2012年に、こう、グラフの向きが変わる。なんか、登ってたやつが下り坂になって、下ってたやフラットとか下り坂だったのが上り坂になるとか、そういうのがいっぱいあって、まあ、10代の若者の自殺未遂が増えたとか、
うん、
その睡眠時間が7時間に満たない10代の若者が 20% 増えたとか、朝食を抜く若者の割合が急増したとか、
うん
うん、出生率も2012年頃低下したとか、2012年、何があった？
起きた。
まあ、まあ、これはその、何が起きたのかっていうと答えは導き出されてはないんですけど、まあ、こうやって、いろんな経済データとか文化的とか社会的なデータを見ると、うん、まあ、何かが必ず、なんかこう起きてるよねっていうことですと。で、1968年から10年ぐらい経った後の時代っていうのは、こう、倦怠感っていうのが時代の空気を覆っていたけれども、まあ、2012年から10年経った今も似たような感じのものがあるんじゃないか、みたいなことが、語られてて、まあちょっと面白かったので紹介をさせてもらいました。うん、はい。
いや、面白いですね。このイントリンジックパースペクティブっていうニュースレターエリック・ホールさんって方がやってますけど、すごい面白いですよね。こういうマクロデータとか。
そうそうそう。はい、そうなんです。うん。ポッドキャストもや
って。あ、そうなんですね。
ってんのかな。ちょっとうん、ちょっと見てみたいと思います。はい。
うん。面白い。はい。
はい、
じゃあ、最後に、どうしようかな。デンマークに飛びますか。うん、
はい。
はい。ニューヨークタイムズの記事で、まあ、ちょっとビジネス的な記事なんですけれども、最近なんか、この痩せ薬、オゼンピックとウェビゴっていう薬、肥満に効果がある薬、の記事よく見るなというふうに思っていたんですけれども、あまり 気にはしてなかったんですけど、それがデンマークの製薬会社のノボノルディスクという会社が作っていることを、この記事で初めて知りまして、この記事は何を言ってるかというと、その薬がめちゃめちゃ今、アメリカを中心に売れまくっていて、ノボノルディスクの、利益を急増させていてですね、株価もすごく上がっていて、市場価値がデンマークの経済規模を上回っていまして、ヨーロッパでは LVMH について2番目の時価総額が高い企業になっているらしいです。はい。で、なので、デンマークってすごく人口が少なくて600万人弱の、国ですけれども、その経済、を、まあ、なんていうか再構築するぐらいの影響力を持ち始めているというのがこの記事では紹介されていて、デンマークっていうか玩具メーカーのレゴとか、マースクっていうその海運大手の企業がありますけれども、まあ、この一つの企業、ノボノルディスクがこれほど、デンマーク経済に大きな影響を与える状況がこれまでなかったというふうにエコノミストの方々を語っていて、で、去年のデンマークの経済成長の3分の2は、製薬業界に支えられていたらしいんですけれども、この1位のノボノルディスクと2位の企業の売上、あ、じゃ利益かな、どっちかちょっと忘れちゃいましたけど、の差が10倍ぐらいあるらしくて、ダントツの1位で、経済を支えているみたいなふうに、書かれていて、で、まあ、こういうふうな企業の成長っていうのは、国にとってもいいことだし、まあ、豊かな、まあ、税収とかにもつながっていくんですけれども、ここでちょっと国に還元しすぎたりとか、それを使いすぎてしまうと、良くないので、まあ、そこはなんかバランスを見ながら、この恩恵を分配した方がいいんじゃないかみたいなことも書かれていました。で、一部、なんていうんですかね、これに対して懸念を抱いている方々は、ノキアってフィンランドの会社でしたけど、ノキアがもう世界の携帯電話の、大多数を占めていた時に、結構フィンランド政府ってそこに依存してしまっていたらしくて、で、ノキアがその優位性を失った時に、結構苦しい思いをしたらしいんですけれども、その二の舞になるんじゃないかというふうに懸念している声が上がっていたりですとか、あと、オランダ病っていう、のが1970年代かなに起きましたけども、まあ、それのがデンマークにもやってくるのではないかというふうに懸念している、方も、まあ、エコノミストの方もいるらしいですというところで、まあ、楽観的になりすぎずに、この状況を、まあ、見守った方がいいんじゃないかみたいなことを言っていて、まあ、とはいえ、なんか、肥満ってもう世界の、なんていうんです、パンデミックというかエピデミックになっているので、その売り上げは今後10年、20年単位ではどんどん上がっていくのではないかというふうな予測もされているので、はい、まあ、いい状況は続くんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、こういう企業が注目されることで、その裏にある教育システムとか医療産業が注目を集めて、まあ、国のソフトパワーを高める要因になるっていうところが、まあ、ことが、まあ、そこに転換できるといいんじゃないかというふうにも書かれていてですね、まあ、企業と国家の関係性について考えさせられる記事だったなというふうに思いましたという感じです。で、ノボノルディスクはもともと糖尿病治療薬メーカーだったらしくて、100年以上の歴史がある会社みたいですけど、この新薬がすごいヒットしてるみたいですね。はい。で、なんかアメリカだと肥満がその保険適用になるんですよね。なので結構売れているらしいです。日本だとまだそこ自由診療なので。はい。まあ、飲む人もいるらしいんですけども。はい。自費で払わなきゃいけないっていう感じ
なるほどね。
らしいです。はい。
2023年4月に、保険適用が決まったらしいですね、日本でも。
ああ、そうなんだ。
けど、
あ、糖尿病患者ですかね。
発売日待ち。
ああ、そうなん
で、多分糖尿病、なんかいろいろ条件があって、
だ。うん。
BMI27 以上とか、
そうなんだ。
2つ以上の肥満に関連する健康障害が生じている人っていう人限定で保険適用なのかな。ちょっとすいません。こういう情報は詳しくご自身で調べていただいた方がいいかなと思いますけど。
はい。
はい。まあ日本でもそろそろ。
そうなんだ。
うん、まあだから、ただのダイエットには多分使えない。
そうですね。本当に。はい。
うん、
肥満、超肥満の方とか、
うん、
何かしらの、
はい、
病気でとか。
面白いな。確かにな。ノキアとフィンランド経済の、今だと何だろう、似たので言うと、台湾と TSMC とか、
ああ、そう
そう
かも
いう
し
の
れないで
と
すね。
か、あるんでしょうね、そういうのがね。
うん。
うん、まあ、
そうそうそう。
そう、なんかそういう強い企業があるのはいいけど、強すぎると、ちょっと、うん、っていうのはね、あるから。でも、面白いです。なんかデンマーク、すごい、製薬っていう産業に依存してきたっていうイメージはないので、
うん、そうですよう ね。
ん、なんか確かに、岡橋さんおっしゃった通り、これを他の産業にどういうふうに、なんていうか、ソフトパワーをね、高めたりとか、うん、できるかが。
そう、デンマークって言うとやっぱり、まあ僕のバイアスめっちゃかかってるけど、デザインとかそういうのが強いイメージでしたね。で、まあ
ね。
レゴとかそういう企業
そうで
代
す
表され
ね。
る。
確かに。
うん。
いや。
あ、ごめんなさい。オランダ病は60年代ですね。に、
うん。
天然ガスを発掘して、
はいはい
そ
はい。
れで、まあオランダの通貨がすごく上がって、あ、まあ輸出が増えて、オランダの通貨が価値が上がってしまって、天然ガス以外のものが全然売れなくなってしまって、高すぎて、はい。
なるほどね。
で、まあ、オランダ経済が全体ネガティブな影響があったっていう。
なるほど。逆にじゃあちょっとこの副作用もね、出てくるかもしれ
うん、
ない。
そうですね。うん。
そういう製薬会社が起こした経済成長の副作用は薬では治せないので、まあちょっとまた、ね、政治家の方とかが活躍して、舵
そうっ
取りを
す
しない
ね。
といけないんでしょうね。うん。いやー、面白いな。でも本当薬は、こうやってブレイクスルーがこれからもあるんでしょうね。なんか、まあ、
い
これから
や
長寿とかね、なんか、
ー、うん、そうですね。
ね、まあ、寿命も病気だみたいなね、お母さんと一緒にイベントとか、
ああ、ライフ。
ライフス
ライ
パン
フスパン、うん。
とかね、ありますけど。
そうですね、この辺は面白いな。はい。
こ
感
ん
じですか
な感
ね。
じですかね。はい。
はい。はい。ではですね、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じで編集後期は、フレンズの方々限定に毎週やっておりますので、もし、もっと聞いてみたいというふうに思う方がいらっしゃれば、ロブスターフレンズにぜひご加入くださいという感じです。はい。何か他にあります？佐々木さんか。
以上です。はい。
はい。ではでは、今週はこんなところにしたいと思います。では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。